ショッカー大野の
秘密基地へようこそ。
すごい、
わ
ーすごい、この拍手、
おーすごい、わ
ーなんだこの声援は。
ちょっと待って、なんかショッカーみたいのがいっぱいいるんですけど。
すごいね、おーありがとうございます。あーいいねいいね、せーの、よくできる人でしたね、みんなね。
え、マスターどうやって集めてきたんですか。
どうやってね、あの入場無料だったら今3人ぐらい増えましたけれども。いやいや、でも本当今日はね、なんと久しぶりの公開録音ということでございまして、
はい、
こちら土産坊、
はい、ね、都立産業貿易センターにて行われてます。
はい、はい、やっておりますけれども、皆さんこんにちは。
こんにちは、
元気です。
元気です ね、
もうなんといっても今回は、
はい、
とにかく、まあ、本当久しぶりでございます。
そうです ね、 ね、
2年ぶりぐらいですかね、
はい、そうです、
新潟の、ね、ガタケットさんの、ね、会場から、はい、やらせていただいたり、はたまた中野でね、
はい、
やらせていただいたり、いろんなところで毎回こうやらせていただいております。流浪の番組と言われておりますけれども。はい、今日はこちらね、土産坊で行われております、なんと猫のしっぽが初プロデュースというかね、うん、初主催、
はい、
ね、をしました、なんとピンク福神オンリーの同人誌特売会と、もうピンクピンクピンクですよ。
ピンクね、いっぱいいますから ね、 ね、かわいいキャラクター
ね、ドキンチョネムリンとかね、
うん、
いきなりそこかよ。ね、ドキンチョネムリン、ピンクピンクピンクです。主題歌のタイトルがピンクピンクピンクですよ。
あ、そうですか。
山野さと子ちゃんが歌ってましたよ。なんでいきなりそこなんですかね、自分で言ってなんですけれども。はい、ということで今日はね、とってもピンクな感じでお届けしたいなと思うわけでございますけれども、
はい、
番組でございますので、いろいろな、メールなんかも紹介していきたいと思っておりますけれども、
そうですね、
オープニングトークではこんなメールをいただきました。
はい、ラジオネームいっこさん、ショッカーさん、レイナさん、こんにちは。
あ、こんにちは。
久しぶりにメールします。こんにちは。今回の公開録音楽しみにしておりました。以前新潟でアップルパイさんの公開録音を見に行って以来でしたので、かなり久しぶりですね。同時に時が経つのが早いなと実感しています。早速ですが、本日のゲストが桃井春子さんとのことで、はい、どんなお話を聞くことができるのかすごく楽しみです。現在放送中の秋葉レンジャー2主題歌のお話や、一緒に担当された山形幸男さんともじょさんのエピソードがあればお話ししていただけると嬉しいです。それでは素敵な放送になりますよう願っておりますね。
はい、どうもありがとうございます。いっこちゃんね、今日会場来てますね。
ますか。
ありがとうございます。わご夫婦でね、なんかピンクの T シャツ着ていただいてね、
うん、本当だ、ピンクだ。
林家ペーさんとパーコさんかと思いますけれども、ね、はい、ということでありがとうございます。他にも来てます。
はい、はい、ありがとうございます。もう一つ紹介しますね。ラジオネーム COE401 さんからです。
はい、
ショッカー大野様、スタッフの皆々様方、驚きました。渡辺中明先生のサイン色紙いただけました。激レア級に感謝です。ありがとうございました。
はい、
嬉しすぎて早速アメーバミクシーのブログにアドレス入りで報告しちゃいました。
自慢かよ。
リスナーがさらに増えて、ますますのご繁栄を願うばかりです。これからも多くのファンを楽しませてください。本当にありがとうございました。
あ、どうもありがとうございます。あ、渡辺中明先生もね、ついこの間いらしていただきました。はい、御年87歳ということでございますけど、はい、まあお元気でね。普通に AKB の話をしてましたね。
そうですね、 AKB と嵐の話をされましたね。
本当に本当に、
そう、ね、この歌はねって、
うん、ね、あの歌はね、とても覚えやすいでしょ、うん、僕が覚えやすいなと思ったらね、売れたよね。その後の歌はね、うん、どうかなと思ったら売れなかったよね。すごい的確に AKB48 について語る渡辺中明先生とかね、はい、毎回いろんな方を、ね、お招きしてるわけでございますが、
はい、
まあ、これからも楽しく、ファンの方が、ね、喜んでいただけるということでございます。はい、まあまさに今日こそはまたファンの方に、ここにお集まりいただいた方に、もう大いに喜んでいただける方をゲストでお招きいたしました。大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。今回のゲスト、桃井春子さんです。
はい、ごきげんよう。桃井こと桃井春子です。よろしくお願いします。
はい、どうも桃井さん、ようこそ。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで生もも多いです。
はい、生もも多いです。
はい、
ももも多くないですか。
はい、多いです。
ね、あたたたたた貯めますかみたいな感じになってますよね。はい、ということでね、桃井さんとはですね、
はい、
さっきちょっと久しぶりにお会いしてお話をしてたら、ほうほう、もうね10年ぐらい前だったですかね。
そんな前ですっけ。
あのアニメジャパンフェスティバルでまだね、渋谷でやってた頃ですよ。
そんな前、うん、10年じゃなくない？
オーイーストとウエストと両方で、
そうです、そうです。
それぞれいろんなイベントをやってて、
はい、
で、30分ぐらいずつずれてるんですよ。 それでこう先のイベントが終わったら反対側の方のイベントにも両方こう皆さんをね民族大移動させようというですね、もう制作側のですね、はい、あの黒い歴史があったわけでございますけれどまあでもその時にね、僕らは多分ねスーパーヒーロースピリッツという特撮ヒーローばっかりのライブをやってたと思うんですが、うんうんうんうん、その時にねもう本当お迎えで、
はい、
桃井さんとかパフュームとかね
パフュームと一緒に出た時じゃないかな、うん、多分、ね、
だから、
う
ん、
うそうですよね
結構前ですよ
むちゃくちゃ前ですよ
ね早い長いもうお互い長いことやってますね、
はい、いやでもなんか私ショッカー大野さんって、はい、あのロフトプラスワンっていうお店ですごく昔からトークライブをね特撮のされてて、
はいはいはいはい、
なんかそのイメージがありました
そうですか、
はい、私もね、うん、あのロフトプラスワンですごく昔から、
うん、
あのロフトプラスワンが開店して1年ぐらい経ったぐらいからトークライブやってるので、
はいはいはい、
よくあの予定表とかね、うん、今みたいにインターネットで見られないですから、
はいはいはい、
ロフトの小冊子みたいなのもらってみると、ね、いつもショッカー大野のなんとかショッカー大野のとか言って、
はいはい、
ショッカーなのかなこの人、うん、って思って気になってたなと思って
あそうだったんですか
はい
あららそうロフトプラスワンもねそうあそこも長いですからね、はい、僕があの今新宿の歌舞伎町にあるじゃないですか、
はいはい、
あそこがまだね、その前
なんかね厚生年金会館もうなくなっちゃいましたけど、
はい今工事中ですが
その近くの富久町っていうところにあったんですよね、はいなんで私たちあれですよ登山坊でロフトプラスワンの話してるんですかね超シュールですよ ね
いや今日はなんかそんな予感がしてくるんですけど
水上が好きかはいということで
この持ってき方ですよさすが
いやいやいや
さすが桃井
えなんか今日ってピンク髪オンリーの同人誌即売会があった後なんですよね、
はい、
これね
そうですそうです
だからもうとにかくピンクピンクでいこうということで、う
ん、ご緊張眠りんって言ってあんまりみんなさっき前説的な時、はい、なんかねオープニングの時、はい、笑ってなかったけど私は一人でそうだよなって思ってました
僕はあなたを狙ってピンポイントで言ってますから
あのご緊張眠りんの、
はい
あれ、ド緊張ネブリンだったかな、うん、夢のサクセススクールっていう曲があるんですよ。
はいはいはい、
知ってる人いますか？あ、知ってる！すごい！二人しかいないけどね、こんないっぱいいるのに。
すごいね、濃いね。
あのね、コオロギ73さんが歌ってるんですけど、
はいはい、
あのね、ずっと歌詞がね、
うん、
堀越へ入ろう、堀越へ入ろうっていう歌で、ド緊張ネブリンの挿入歌。
はい
穏やかな曲調でいい時代でしたねっていうシュールな挿入歌なんですよ
なんか間違いなく浦沢義雄先生あたりが書いてそうなね
あそうなのかなどうなんだろうね
その時代だとなんかそんな感じの ね
脚本はそうだったかな、
はい あ, あのシリーズはもう完全に、ね、もう浦沢先生が、まだあれですよ忍たま乱太郎やる前ぐらいですそう最近ね忍たま乱太郎でこう、はい、ねなんかちびっこ向けにこう書いてますけれどもあの頃のねもうあの日曜の朝枠、
はい、
もうシュールでした、ね引っ越しそばがすねる話とかね冷え性の冷蔵庫の話とかねなんかそういうねあの
斬新ですね
斬新というか常軌を逸してるというかあの正常なこうあれではちょっとついていけないかなみたいなね今日はそんな路線でいきたいと思いますので皆さん一つお付き合いいただきたいと思いますけれどもそうだからピンク髪ということで、
はい
まあ、ちょっとなんかピンクピンクでいろいろ考えてじゃあゲストもピンクな方と思ったら、うん、なんたって桃井さんじゃないですか
そうです ね,
ね
で私あの声優としても結構ピンクの髪の毛の、
はい、
女の子の声をやらせていただくことが多いとは言わないか何人か小麦ちゃんとかナスイッチ小麦ちゃんマジカルジの小麦ちゃんとか、シュタインズゲートのフェイリスニャンニャンなんかはピンク髪ですね、
はいはい
はい、だから結構ピンク髪に縁があるんですかね、
う
ん、
そうです、
はい、
だから間違いなく、今回はもう猫社長が
そうです
もう一問にもなく桃井春子さんを呼びたいんですがっていう
よかった、
はい、ご指名でございましたので、
ねえ、でもなんか、
はい、
同人誌即売会ってあれなんですか18禁のものもあるのあ変な笑いになっちゃったごめんこの話やめようかこの話やめようかなんか、ね、いやなんかね自分のやってるキャラのね同人誌とかあるのかなと思って見に行きたいと思ったんですけど、
はいはい、
やめた方がいいのかなと思って
どうなんですかね
今日は割と爽やかな
あ爽やかなやつ
もう
あよかったあもうなんかある
あ小麦ちゃんがいる
ちゃんの
うんうんうん、
あかわいいイラスト集みたいなあすごい嬉しいですね小麦ちゃんももうね、うん あのシリーズがね、はい、まあ一応完結して、うん、まあ最後の作品はパチスロだったんですけど、あのでも完結して結構経つのに本当にあのファンの方がですね、うん、あの今でも小麦ちゃん大好きでいてくださって、うん、結構いろんなところにライブで行くと、うん、あの小麦ちゃんの歌歌ってほしいとかって言っていただいたり、本当ありがたいですね。はい、
猫社長も即小麦ちゃんですよ小麦ちゃんって言ってました。
あ嬉しい。
もう一文にもなく小麦ちゃんって言って、
ね、嬉しいですね。はい、
あの社長がいつになく嬉しそうですよね。
はい。だって社長ピンクの服着ちゃってるんですよ。
そう、だからちゃんと僕も今日合わせてピンク着ましたよ、もう。
もう私もピンクっぽい服にしました。
ないんだから、うちにピンクというものが。唯一このあられちゃんだけ一枚ありましたよ。
なるほど。
本当だ、あられちゃんだ。
はい、あの、マルシーがいろいろこう適当な感じのね。
本当だ、怪しい。
よく見るとドクタースーランプって書いてある、
ね。
ね、大体あの隣の国で売ってたりとかするんですけれども、ね、まあせっかくピンクなんで今日は、うん、あれだったんですけど、まあそんなあの桃井さんと今日はね、いろんなお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、お生まれは東京なんですね。
はい、東京です。
はい、
桃井です、東京の。
あ、本当にそうなんだ。
あんまあ、いいよそういう話は。
あ、そうなんだ。今自分で言ったんじゃねえかよ。
いやでも、うん、そうです、東京なんですよ。
はいはいはい、
はい、なんで結構子供の頃から秋葉原に行ったりとかしてましたね。
そういう環境が。
はい。
え、何、例えばそういう、まあ、なんだろう、アニメとか、まあ、例えば今はもう普通にインターネットですけど、まだ最、ね、昔はそんな、ここ数年じゃないですか、それこそね、こんだけこんなもネットで広がるっていうのは。
いやでもなんかね、はい、あのよくね、あの、はい、オタクってね、
うん、
あ、オタク目指すものじゃなくてね、あの、なってしまうものだみたいなこと言うじゃないですか。で、大体子供の時ってみんなアニメとか戦隊とか大好きなわけですよ。で、ビデオとか撮ってみたりするわけですけど、私はやっぱりちょっと今考えるとちょっと、やっぱそういう毛があったのかなと思うのは、戦隊とかの例えばロボがね、大きいロボが出てきて、なんだっけ、ダイナマン？チェンジマン？ショッカーさん詳しいから分かるけど、はいはい、ロボが、剣で、こう、十文字切りみたいなのするんですよ。
ありますありますね。
そう、うん。そうするとなんかピカーッと光るんですよ、画面が。
光ります、光ります。
で、うん、それを子供の時、何歳ぐらいかな、小学校低学年ぐらいの時に、コマ送りで見て、一コマだけ黒コマがあるとか、そんなこと見てたりとかしたんですよ。
でも私もそういうのしました。あの、アニメのオープニングをビデオに撮って、ひたすらコマ送りで見て、わぁ、綺麗な絵っていうのが大好きでした。
ああ、じゃあやっぱ。
なんかここにこんなん入ってる、なんか知らない文字入ってるとか、
なんかあんまり見えちゃいけないものが見える時とかね。
ドカンバキンってしてるところに、何ピコって書いてあるのとか、そういうのとかを見るのが好きでした。あれ？
だからなんか、そうそう、だからね、うん、そういう時からなんかね、なんて視点がね、そういう風に見る人と、普通に見てる人っていると思うんですよね。だからなんか、そういう、
細かいことが気になっちゃうみたいな。
うん。
あのね、それで今こういうステージに立ってるお二人を見るとね、
はい、
子供の時からね、ブレてない。やっぱりすでに、ね、慣れていくしてなってる。この間あの石原慎一さんがゲストで来られた時も、テレビを見ながら、いや、僕はここで見てる場合じゃないと。うん、僕はそっち側にいる人間だって、もう、そうそうそう、物心ついた時からそう信じてた。
思ってたらしいん
です。ええー、すごい。
で、今年芸能生活30年という、はい、本当にブレてない。
うん、
その話を今、桃井さんの話を伺ってて、あー、ブレてない。
でもね、私はね、うん、もうそっちの世界なんか行けるもんじゃないと思ってました。
あ、本当
に？全然別の世界で、
はいはいはい、
自分がそんな介入できるようなもんじゃないって思ってたんですよね。
介入どこじゃないじゃないですか。おろし問屋になってますよ今。すごいこと
なんですか、
ね、下手すら総合商社ですよ今や。
そうですかね。でも ね、やっぱりなんかね、はい、なんだろうな、なんですかね、その人がやってないことやるっていうのがすごく面白いって感じるタイプなんで。
はいはいはい。え、例えばじゃあその秋葉が良いとかっていうのはじゃあもう本当に小さいうちというか小学生ぐらいとか。
そうですね、小学校6年生ぐらいとかから行ってました。
小学校6年生の頃って秋葉って何があったんですか。なんか電気街だったんですか。
発光ダイオードとかそういうんですよ。
発光ダイオード、
あとなんか、うん、ね、どんなのがあったかな、あらゆる電源のアダプターを売っている、
コンセントみたいなね、
アダプター専門店とか、
はいはいはいはい、
そういうところでアダプターを買ったりとかしてた。
どんだけアダプター買うんですかだけど。
あとなんだろう、うん、あのね、その頃はね、
はい、
あの やっぱり電気街だったんですよ、
うん、
で電気街だとマイコンっていうか、まあ、パソコンですね。
マイコン
懐かしい。まだマイコンじゃないです私そんな、うんうんうん、やめてください。パソコンでした。ちゃんと
マイコンっていうのすごい懐かしい。
こんにちはマイコン的なね、うん、まあ、パソコンですよ。ウェフウェムタウンズとかグリッドマンです。グリッドマン。
あ、グリッドマンね。
グリッドマンの敵が使ってたやつです。
あー、カーンデジファー
のやつ、ね、そう、カーンデジファーですよ。
カーンデジファー。
あのグリッドマンって早すぎましたよね。
グリッドマンすごい面白かったんですよね。
今再放送やってて1話から見てるんですけど。
あ
のなんだっけ、ウルトラアクトのフィギュアも出たじゃないですかこの間、
はいはいはい、
ね、グリッドマンを、はい、だから当時はなんかどういうことかよく分かんないっていうか、
はい、
今やった方がやっぱりメガレンジャーとグリッドマンは
もう一回やるべきだよね。
もう一回やるべきとか。
やるべきだよね。あとあの、電脳警察サイバーコップね。
うん、あ、そうですよね。
今見ればビデオ合成も、あ、そういうことかっていうね。
そういうことかっていうね。
そっか、時期尚早だった。
先駆けすぎちゃったってことですね。
そうそう。
まさかグリッドマンの話になると思
わ
な
かった
から
。びっくりしました。
いや、でもそうだよね。電光超人グリッドマンね。うちの後輩の遠藤がやってましたけどね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。で、普通に、お、今度僕主役やりますんで。でしばらく見てて、だからグリッドマンとカーンデジファはちょうど直系の後輩がやってましたよ、あの頃。
あれでも、うん、いわゆるね、うん、大人になってみるとね、はい、あれってきっとあの電脳空間サイバースペースで戦うっていうのって、うん、いわゆる魔空空間的なことなんじゃないかなと思うわけですよ。予算がね、
うん、
とか
ね、
いわゆる岩船山がよく出てくるよねみたいな流れで、
はいはい
はい、じゃあどこがいいかなって言ったら、うん、多分あれワイヤーフレームみたいなやつを模型で作ってるんですよ、
うん、
そのアイディアがすごいなと思って、ね、
はいはい、
なんかね、今見るとあえてその CG 的なものを模型で表現してるっていうのが、うん、
あ、
すごい新鮮ですよ ね、
だから今みたいなまだ技術まではいかなかったけども、うん、そのないなりに一生懸命頑張っていた、うん、なんかそのこうで、あのいわゆる映像の
進化を、ね、その技術、手先の器用さ の、 その人の技術が、
ね、
だからこんなになると思わないじゃないですか。本当に普通に今ロボの変身シーンとかも普通に CG だったり爆発も CG だったりだけど、まだそうじゃない時代ですから、うん、
はいはい、
かえって CG に近づけて模型が作られてるっていうことをちょっと今見るとこんなんでいいんですか。
はい、
こんなんでいいんですかね。
めっちゃめっちゃ今俺は食いついてます。
あと私ね、今日ね言おうと思ってたことがあって、
はいはいはい、
本人も忘れそうになってる記憶なんですけど、うん、あの今日桃色天使じゃないですか、
はいはい、
私ね、あのね、アミノンジャっていうね、アミノサプリっていう、
あった
飲み物の、
はい、
あの CM のピンクの声やってたんですよ。
やってたんだ。
アミノピンク、
はい、
2代目アミノピンクなんですよ私。で、そう、それやってたなと思って、
はいはいはい、
それ言わないとみんな忘れちゃうかもしれない歴史の狭間に、
ね、そう。アミノンジャーあった。あった、あった。
あれってなんかでも非公認戦隊なのかと思ったら、反公認っていうか、うん、一応ちゃんと東映さんにはね、許可っていうかね、
うん、
ちゃんと仁義を通してるらしいですよ。
あの、特に CM とかでやるのはね、
うん、
きちんとやっぱりその手をやるときは、あの、今のアルソックなんかもそうだけど、
あ、
はい、ちゃんとやっぱりきちんと話をね、しないと、やっぱりそこは大人ですから皆さん、
うん、
ね、きちんと守るべきものは守らないと、
ね、ね、
アミノンジャーね、ありました。あの頃結構そういうこうドリンク系もいろいろいましたよね。
でもこれさ、懐かしかったんですけど、
ね、はい、
桃の天然水、
はい、
桃色天使だから桃の飲み物で、
桃天で、
私初めて桃の天然水飲みました今日、
うん、おお、
飲んだことなかったの、
はい、
うん、美味しい。お水美味しいってやつですよね。
うん、
はい。
よく冷えてて、あの、猫専務が、あの、自前のクーラーを持ってきてくれてね。
本当に。
ちゃんと冷やしといてくれて
ありがとうございます。
ね、いい人です、本当にね。
そうそう。だけどさ、はい、なんか、今、
はい、
もうね、最近ね、でもね、私オタクですとかっていうのももう新鮮味がないトークなんで、やめましょうよ、そういうの。
うん、いや、別に。
当たり前なんで。
うん、いや、だから。いやいやいや。
もうみんなさ、うん、そういう人いっぱいいるじゃん、今。
そうそうそうそう。
そう、私それによってね、何か語る姿勢得られるとかっていうのもうないんで、うん、なんかもう、
いや、すごい今だから、
自然にみんなさ、
少なくとも今何十年ぶりにグリッドマンの話を聞けたら、嬉しいなっていうね、むしろそっちの方に。
そうですよね。
そうそうそう。
そういう方向で行きたいですね。
子供の時は、それこそ秋葉にもよく通いながらも、
はい、
やっぱり好きだったアニメとかヒーローものとか、どんなものを見てたかっていう記憶とかってあります？これは夢中に見てたな、とか。
のね、でもやっぱり思ったのはね、うん、そのグリッド版ぐらいから、うん、周りの子がみんな見なくなってくるんですよ。あ、それまで大人になってきちゃうっていうか、そう、
中学生前後でね、
そう、それまではギャバン、シャイダー、シャリバンとか戦隊とかのみんな見てるんだけど、だんだん話が合わなくなってきて、で今度弟がいる子とかは詳しくなってくるんですよ。だから、
そうい
うだから友達の弟と話が合うっていうよく分かんない状態になってきてい
いね
そう、そういうね、まあで、でもやっぱあれだな、シャンゼリオンとかは大好きでしたね。
シャンゼリオンね。
超高戦士シャンゼリオン。
懐かしいなぁ、はい。ね、ビデオ映像がね、急に特撮になるとフィルム映像になると。
それすごい
もん。ここにもなんかすごいこう時代をね。だからもう本当試行錯誤しながらこうできるうる最大のこう技術で、進歩させていくっていう。だ今は、例えば今の戦隊ものとか見ると、普通に視覚効果っていう形で、まあ要するに CG 作ってる人たちのことなんですけど、昔はないことじゃなかったんですか。例えばギャバンの頃は絶対な CG とか視覚効果ないわけですよ。その代わり、ビデオ合成っていう、そういうスタッフがいるわけですよ。だ今みたいなCG ではないけども、それを最新でやるにはどうしたらいいか、ビデオ合成。で、それができない場合はどうするかというと、もうすごいアナログなんだけども、僕らギャバンの撮影行くと、幕空間で必ずあるタイトルで、二現象っていうシーンがあるんです。必ずこれ毎週ある。二現象って。どういうこと？二つの現象を一つの画面に入れるっていうね。だ例えばその幕空間で、ギャバンと怪獣が土星の輪をバックに
戦ってるシーン。土星の輪の上とかあるでしょ？あるあるある。
あれあれあれ、
土星の輪の上とかある、
ね、あるでしょ。で土星がドーンとその輪っかのとこでこちょこちょこちょこちょこギャバンと、
だからね、私ね、家族科学の本とかを見て、はいはいはい、土星の輪はね、あれは塵なんですみたいな、ガスの塵なんですが、なんであそこでギャバンを戦ってたんだろうなって思ってましたよ。
それは宇宙刑事だからですよ
宇宙刑事だからだ
それは宇宙刑事
だから、ギャバンだもんな、そんな
ギャバンだもん、
そうだよね、
そうよ、はい、あれなんかもうだからそういうでっかい土星のイラストを画面の奥に
置くんだ。え、そうそうそう、そういうことなの。
そう でいわゆるハーフミラーという半分だけ曇って半分だけ映るってやつを、はい、斜めに差し込んで、
そうなの、
だからで反対側で、ギャバンと怪獣を演技してるみたいなね、まあ、技術的なことを言ってしまうと、だ絵はこっちにあるんです。土星はこっち反対側にあって、全く正反対のところでギャバンたちはアクションして、それを真ん中にそのハーフミラーというのをちょうど真ん中45度の角度で置いとくと半分ずつ絵が映るの。そうすると一つの画面に土星のワンとこで戦ってるギャバンと、怪獣がダダっていうように見えるってこと、で毎週それをスタッフは考えて
る。すごい工夫です ね。
だって今ってそれこそレーザーブレードったらね、うん、CG でいいじゃないですか、うん、あの時蛍光灯ですよ。
すごい、
本当にギャバンは蛍光灯だったんですから。でしかもコード付きだから、
あ、コード付き、
だからなんで幕空間になるといっぱいスモークというね、白い煙が、ね、
そうそう、もくもくなりますよね。
あれコードが見えないようにするため
ですよやだ、ちょっと聞きたくなかった
いいや、大人なんだからもう。
そんな、
それを割った上で今の技術をもう一回見たらすげえなって思うし、でこれもレーザーブレードで最初ギャバンはコード付きだったんだけど、うん、これまずいな。シャリバンはすごいですよ、うん、コードレスです。
あ、本当ですか、進化したんだ。
だから上から撮っても大丈夫。
ああ、じゃあこれ見よがし上から撮ったりとかしてます。
でもっと技術進歩するとスピルバンなんか両方から蛍光灯がバッと出てくるみたいなね。
あ、
スインブレードとか、
ね、そうですね、確かにこんなのってね、なんかラジオだと分かんないけど、
そうそうそう、両サイドからこういわゆる蛍光灯とか光というかね、刃先が出るという、これはもうスター・ウォーズにはできない技ですよ。
そうですね。
だから結構と使わないだろうけど向こうはね。
どうなんだろう。
やっぱ例えばその まだいわゆる CG ではないところの、合成技術の中でやっぱりすごいお金がかかるから、もう何カットしか撮れませんと。そしたらスター・ウォーズみたいにね、その頻繁にじゃあ全部の
全編アクションってわけにはいかないんだ。
全部のところにしかない。じゃあ何カットはじゃあできるけど、他どうするかって時に蛍光灯っていうところにね発想が行く、そのスタッフたち
すごい、
でそれをちゃんとこうね、こう使いこなす、まあね、ジャックの皆さんもすごかったですけども、うん、ただ本当にたまに力入りますから蛍光灯は割れます。
危ないですね。
レーザーブレードタッパリーンっていうね、3時間中断します。
そうなんだ。
大道具さんが一生懸命直すんですよ。 で、その間、じゃあすいません、じゃあその間飯にしますみたいなね。でもそれがまあこう30年経って、また去年もね、またギャバンリメイクされて今回も大活躍してますけれども、やっぱりこれは今 CG ですごく綺麗に、もういとも簡単にというかね、まあもちろんその技術の人たちは一生懸命あのプログラミングして大変だと思いますけれども、綺麗にまた仕上がるという、でこういう映像のなんか歴史をこう見ていくのも面白いと思いますよね。ね、だからもうギャバン一つだけでもこれだけ語れますからですね。これ一個一個やってみましょう。これね、なんかうう何時間かかるんだよみたいな。
だからそういうマスターと桃井さんの特撮対談みたいな回になってます今。
どうなんだろう。だってショッカーさんにかなうわけないですもん。いやいや、私しがない一オタクですから。
いやいや、何をおっしゃいました。プロのオタクだから大丈夫。
プロ大丈夫かな。あ、そうだね、
かなりプロだと思う。
いやだから私本当ね、あの飛行人戦隊アキバレンジャーのね、主題歌の話をいただいた時はね、私まず最初にサイトとか見て知ってたんですよ、
はいはいはいはい、
結構私の周りで話題になってて、ああこういうのがあるんだ、ふーん、曲とか作れたらいいけど、まあねえよなって思ってたら電話がかかってきたわけですよ、はい、桃さんにあのオープニングテーマ作ってもらえなかった話が来てるんだけどみたいなこと言われて、はい、なんかすごい嬉しかったんですけど、はいはい、一方で分かってるなって思っただ
よねだよね。
いやなんか秋葉っていうので、うん、あの私に振ってきてくださるっていうのは、はい、すごい変な言い方だけど、分かってる、これは絶対面白くなると思ったんですよ、はいはい、案の定ね、案の定っていうかすごい、もう予想以上の反響で2まで作られてみんな困ってました、スタッフの方2とかってどうしようって、
結構やりきった感あったよね、
そう
去年ね。
でもねって言ってもまだまだやってないことがあるもんで、そうなんですよ、
ね、だから去年やっぱりそのシリーズで、あ、桃井さんがやるんだ、で毎週歌聞きながら、なんだこの後半からうーって出てきてなんだうちのお兄ちゃん、黒いお兄ちゃんがね、ゆきお兄ちゃんが
ね、山形ゆきおさんが、
ね、でこれはいいコラボだなと思って、ちょうどね、秋葉レンジャーが始まった頃ぐらいに僕ら年に2回川崎テレビ漫画祭りというのをやってるんですけども、はいはいはい、そこでちょうど山形ゆきおさんと平井沙さんのライブをやらせていただいてて、で今度新曲近々出ますんでなんていう話を伺ってて、でちょうどその一方同じ川崎 で、
ね、
桃井さんがイベントやって
た、そうなんですよ、
ね、
同じ日に、
そうでした、ね、そうでした、
うん、だあこれもご縁だねなんて話をして、でいつか番組に来てほしいねって言ってて、うん、悲願1年、やっと来ていただきました、今回
ありがとうございます。
もう社長さっきから写真撮りすぎですよ。社長ずっと
社長すっかりカメラ小僧になってますけど、ね、
どういうことでしょう。
ぜひ猫のしっぽのブログを、ね、ご覧いただきたいと思うわけでございますけれども、
はい、
でちょっとごめんなさい、前後しちゃって申し訳ないんですけども、はい、じゃあ子供の頃特に見てた作品、好きだったアニメ、
そう超難しいですよ、
一本にしろかよ、なんか どの辺を見てたかなとか、この辺好きだったよとか、
なんだろうな、
どの辺だったんだろう、そうするとなんか接点があれかな、宇宙刑事は見てました、
うん、大好きで、ね、宇宙刑事も大好きで、なんか、ギャバンとシャイダーとシャリバンが3人揃うみたいな特番があったんですよ、
はい、最後にね、
すっごい激しくうなずいてる人いますけど今、はいはいはい、でそこの時に、なんか大場さんが、なんか、時代劇かなんかに出ていて、そう、スキンヘッドだったの。うんはいはい、でね、私はね、子供心にどうするんだろうって思ってて、カツラとかなのかどうするんだろうと思ってて、はい、でその番組を見たら、先輩どうしたんですかその髪型。うん、ちょっとなって、それで終わったんですよ。
終わっちゃった。ね、
わー、
うん、やーって、こうね。
それだけかよっていう。
っていうね。
その感じ、すごいですよね。
ね、それで納得しちゃうからね。
それでいいんですよ。
ああ、そう
なんかさ、今ね、すごいネットとか発達して、私もね、やっぱりインターネットとかすごく前からやってて、インターネットみんながやるようになったらね、幸せな世の中になるだろうと思ってたんですけど、
はいはいはい、
どうやらちょっと私の予想とはちょっと違って、なんかちょっとでもなんか突っ込みどころがあったり、ちょっとブラックジョークみたいなこととかあると、すごい突っ込みを入れて、なんか叩いちゃうとか、批判っぽいこと言っちゃうみたいな。あるけど、なんか私は気にしなくていいんじゃないかなと思って、特にそんななんて、だってどうしたんですかその髪型、ちょっとなだけで済むわけでしょ、
そう
今だったらちょっとなじゃねえよみたいな。
ね。
やっぱ考えちゃうと思うんです、いろいろ作ってる側も。でもおかしいと思われるかな、どうかなみたいな。だからなんかあんまり昔のそういう作品って、 あんまり細かいこと気にしてなかった気がして、うん、そういうところが、うん、なんか夢の世界のような感じっていうかね、
うん、
なんか面白かったのかなと思ったりしますね。ね、
うん、逆に今そういう例えばバラエティ番組とかで、あの人が出ていたあの番組なんてのこれはたまたまやってて、
うん、
でね、あの女優の高橋ひとみさんが、うん、昔あのスケバンデカで悪者でね、三口レミの役を出てたっていうあ、まあ、VTR が流れて、でこの人がすごい間抜けなことをしてますって、なんだったら斉藤由貴さん演ずる朝宮咲をお前を殺してやるっつって毒ガスの部屋に入れるんだけど、うん、自分もその部屋にいたっていう、
ね、そういうのそういうの、
そうそう、でそれでもうあのスタジオ大爆笑で、もう、もうそれこそひな壇芸人の人なんかもここぞとばかりガンガン突っ込んでんだけど、まあ、でもなんかそういういいのどかな時代があって、いい、ね、逆にそれを良しとしていた時代、うん、だから今それを目くじら立てることじゃなくて、今それを笑っちゃうっていうのはいいかなと。
なんかね、そう、なんかちょっとなんか、
うん、
ちゃんとしなきゃいけなすぎちゃうような気がして、もっとみんな緩くていいんじゃないかなって。ね、で、うん、ちゃんとするとこはちゃんとする。
はい、
かっこいいとこは、かっこよく決めてっていう方が面白いのかなーなんて思ったりしますけど ね。
なんか、なんでもかんでもこう、あれすんの、ちょっと粋じゃねえんじゃねえみたいなね。
まあ、ちゃんとなんか、なんでもかんでも辻褄を合わせて説明が入ってるよりは、って終わった方が面白いですよ ね。
ひょんなことから
とかね。そうそう、
あ、そう、ひょんなことから。
ひょんなことからこういうことになったとかね。
突然、12人の妹がみたいな。突然でいいみたいな。
突然。
ね、深く考えちゃいけない楽しいアニメもいっぱいある。
そうそう、ある日突然でいいのかもしれない。そうそう、
出なかったらね、何にもなんか面白いこと始まらないし、ね、だからなんかそういうんではこう、もう昭和の時代から今のこのね、21世紀、どんなこう時代になるかなと思ったけど、結構なんかそれはそれでまた楽しく、ね、皆さんは今こんだけいろいろな、情報量があって、で なおかつ昔の作品はこんだけ今いろいろね、
そうですね、だってただでネットで見られちゃったりするわけですから ね、ああいう昔の戦隊とかも今 YouTube で、
はいはいはい、
東映さんのところで見られるし、だから結構パロディ元とかもそれを見てたから分かったとかね、
ある、ね、
いう人もいると思いますよ。
おー、うん、ね、
でもね、ほんとね、最近またね、思うのは皮肉だなっていつも思うんですけど、
はいはいはい、
もうみんな必死になって、うん、その特撮の番組の本編とかをね、
うんうん、
録画してたんですよ、はいはい、ベータのデッキで、
ベータで、
うんうん、で私は、うん、ダイナマンが始まる前にキャラメルコーンの CM をやるんですよ、必ず、
はい、
キャラ東ハトのオールレーズンプリンセスか中畑清が出てるキャラメルコーンの CM をやるんですよ、
うんうん、
で、うん、あ、キャラメルコーン、東ハトになったから録画しないとってやって、いやいやいや、録画するとちょうど頭かけないでポーン、電撃戦隊チェンジ版みたいなのが始まる、
あるあるある、
でみたいな、で、あ、はい、今日もちゃんと録画できた、
はいはいはい、
みたいな風にしてコレクションしてたんですけど、でもっと私のもう上の世代の方になると CM をカットして、ちゃんとそれをちゃんと後でダビングして CM カットして、
はいはい、
編集して無駄のないように保存してたんですけど、一番今見たいのは CM だった。
あー、なるほど。
そう、
もういつも思うんですそれ。
あるあるある。
CM だからね、たまに昔のビデオとか出てきて見ると、うん、一番面白いの CM なんですよ。
CM、 そう、え、この人こんなのやってたのって結構あるよね。
そう、おもちゃの CM とかもかっこいい、うん、
はいはいはい、
ポピーとか言ってかっこいいなみたいな、ね、
はいはい、
そう、
デラックス超合金みたいなね。
あ、そうそう、
ね、だって後楽園遊園地の CM だけでね、
あ、後楽園遊園地のもうすごいかっこいいんですよ、あれ CM、ね、
もう神谷明さんの、
ね、さんの
20年間ずっとね、
後楽園遊園地に現れる、
そう、現れて
僕と握手、
僕と握手、ね、
あれでもね、最近 YouTube で、はい、もうね、ずっと一晩中見てた映像があったんですけど、ライブマンとかの頃の、
はいはい、
後楽園遊園地でやってたショーのビデオ、
うん、あ、野外劇場、
自分で撮ったやつ、野外劇場の自分で撮ったやつを上げてる人がいて、
はいはいはい、
もうね、すごいんですよ。で、うん、私も子供の頃見に行った記憶で一番覚えてるのは、うん、こうステージがあってこうすごいね、高く組んであるんですよ、アクションが入るように、
はいはいはい、
かなりの高さだったと思うんですけど、
最大が12メートルですね。
あ、ね、すごい高さですよね、
うん、
で、それの上にジェットコースターのレールがちょうどあるんですよ。
あります、あります。
ジェットコースターに乗って、
うん、
戦隊のレッドとかが登場するんですよ。
そうですよ。
変身とか言うと、うん、上から登場するわけですよ。
そうそう。
ということはジェットコースターが、うん、ちょうどそのタイミングで上を通過するように発射しないといけないってことじゃないですか。
そうそう
そうそう。はい。すごいなと思って。
で、
しかもね、立って乗ってるんですよ。
うん、
もうね、うん、大人の方がびっくり。
うん、
親の方が。
そうですよね。
興奮するよね。
そう。ね、あれはすごかったなと思って、で、はい、私記憶にずっとあって、
うん、
絶対そういうことあったって思ってたら、
はいはい、
そのなんかライブマンのね、ビデオ撮ってる人の YouTube の上げてるの見たらね、はいはい、やっぱり上から
うん、来ます
よ。ジェットコースター乗ってきたから、うん、ああ、これだよ、これだよ、そうそうそう、と思って。
今ちょうどね、ラクーアの、温泉の出てる、そこのところ辺がもう元の野外劇場があったところなんですけれども、そこのところにね、こうレールがあって、その下がね、丸の内線が走ってるんですよ。
あ、そうだそうだ、うん、電車走ってました。そうだそうだ。
ちょうど丸の内線の上をこう、ジェットコースターがこうね。
じゃ丸の内線のさ、うん、なんとなく、はぁ、今日も仕事大変だったな、なんて思ってさ、うん、車窓見たら、ヒーローが、そうそう、ジェットコースター立ち乗りしてるの見えるかも。
ちょうどバックヤードだから、
それすごい、
昼飯かなんか食ってるとこかなんかに遭遇しちゃうとちょっと悲しかったですね。上半身怪獣脱いでて弁当食ってたりなんかした
ね。やだ、ダメだよ、そんな。
そんなこともあった。ごめん、その時もね、おいちゃんも大人だったから、仕事をやってたから最初に。で、仲間がジェットコースターも乗ってたからさ。
いや、あれはすごいと思う。だからね。
ちゃんとだからこう発車してくるとって、ちょっと時間が、あ、やべえ、まだ来てねえよ、ジェットコースターがって言うと。
ちょっと伸ばす
ね。伸ばす時は、うちの師匠の司会の、成田ひろちゃんが、ひろちゃんがって、待て待て待て待て、みんな大きな声でライブなんやってくれっていう時は、あ、ジェットコースターがまだ来てないなっていう。
そうか、
ね、そう、で、タラヤみんなそんな声でってこうしながら横目でこうコースター来て、でこうやってタラヤみんなライブを呼んできたーっていうの、やっぱりこれでこのタイミングと、
ね、人のね、うん、技の凄さ、
はいはいはい、
それはもうジェットコースターって飛び道具だけど、うん、もうそもそものアクションのさ、
はいはいはい、
キレとねテンポとね、うん、あれ毎日生でね、うん、やってるわけじゃないですか、うん、すごいなと思ってね、うん、そんなのとかをね、はい、夜中ずっと Wii U でねWii U という最新の機器を使っておーおーおー、はい、ライブマンの野外劇場の、
ね、
ショーを見てるんですけど、
そういいねそれ。まあ、今のね、ジロスもまた室内ならではのね、やっぱり映像を使ったりとか駆使したね、面白いね、効果にはなってるんですけど、まあもちろん今映像撮れませんから。
ね、でも私ね、ジロスに、ジロスの違う作品の、戦隊じゃないもので出させていただいた時に、ジロスのね、ステージ上が寒かったんですよ。普通ライブハウスとかって照明がすごい当たって、劇場って大体暑いんですね、照明とか、あとお客さんいっぱい入ってて、はいはいはい、Gロストは下からなんか冷気が吹き出るようになってて、もしかしてこれってスーツとかを着てて暑いから、ちゃんとそういう対策がしたのかなとか思ったんですよ。
あ、それはある
ね。そうかもしれない、それ用にやっぱ作った劇場だから、すごい工夫がされてるなと思いました、
ね、今は本当屋根もあるし、そうやって、まあ、空調も、ね、ちゃんとしてるから、今はそれもまたさっきの技術の進歩じゃないけども、環境も良くなってますよね、もうだって野外劇場、野外ですからね、
そか
野外劇
場っていうのは雨降ったらもうちょっとできないですか、
雨降ったら中止、もしくは握手会とかね、であとあちょっと上がったからやろうかってやると、結構足元が滑るから、
うわ危ない、
あもういきなり目の前でソルブレイバーがね、バーッと出してきて、ソルブレイバーッバーッと出してツルーンとこけてねで、やっぱりそういう時ちゃんとまあ、そういうトラブルがあった時に、やっぱ上でこう、声を専門にやる人がこういるんだけど、やっぱ職人さんだから、とっさの、でパーンと滑って、やっぱちょっと爆笑が起こるんだけど、その時に、雨の日の勤務は辛いぜとか言う。
ナイスアドリブ、
そうするとこう、
素晴らしい、
それで、もうフォロー、ナイスフォローですよね。
やっぱりだから本当ライブだから、生だから何が起こるかわからないんで。ね、ほら撮影だったらハイカットもう一回 NG ってできるけど、NG が効かないから、でもやっぱりね、生ものですからいろんなことはありますよ。なんかコロンコロンって音がしたと思ったら面が転がってたとかね、あれみたいな、どうしたとかね、あとなんか今日やけに視界がいいなって自分が面かぶんないで出てきちゃった人とかねあるんで、バタバタしてるからって、特にそのショーの間って、ジャパンアクションエンタープライズの皆さん、まあ、当時はジャックの皆さんはだいたい3役ぐらいやってます
か。着替えて着替えて出られるわけ、
まず最初にうわ悪がいっぱいいるなーって思うと、まず出演者のほぼ全員が悪着てますからで、良きところでこう悪の幹部が芝居かなんかやってる間に何人かダーッといて、待てーって真ん中の扉がパーッと開くと5人ドーンと出てくるときには、
あれかっこいいんですよ、
はいね、これはもう野外劇場、今もね、もちろんGロストでもそういうシーンがございますけれども、ね、やっぱ昔の、野外劇場から、そしてスカイシアター、 そして今のジューロースとね、やっぱこれはあの、日本の文化でございますんでね。
本当そうですね。だからね、秋葉レンジャーに関わらせていただいて、うん、結構そういう裏話とかね、うん、伺う機会が多かったんですけど、だから面白いことがいろいろ、私たちが知らないことがいろいろあるんだなと思って、うん、なんかね、例えばね、秋葉レンジャーの最初の名乗り、
はい、
シーズン1の時の名乗りって、はい、板沢強さ、はい、てんてててって言うんですけど、うん、あれ、はいっていうのって、うん、撮影現場で言ってるんですって、はい、みんな、はいって。
そうそうそうそう。
だけど、だからそれを言っちゃってるよっていうのが面白いらしいんですけど、私たちよくわかんないんですよ、それ。
そう
ちわネタ的に、はいとか言ってるよっていうの、アフレコまでして、はいって言ってるって、ほんとは消す音声じゃないですか、はいっていうのって。ね、それが面白いらしいんですよね。
そうそうそう。
とか、そうだったんだと思って、うん、やっぱりタイミングとか、視界も悪いし、測れないから、
そう
はいって言って名乗りを取るんですって、って言ってた。
あの、じゃあそれでね、科学戦隊ダイナマンの、じゃあ DVD をもし見たときに、
うん、
あの、スーパーダイナマイトっていうシーンがあるじゃないですか。はいはい、で、まず多分レッドが、スーパーダイナマイトってポーズを取ると、そこからカメラがバーッと引くと、5人が同じポーズを同じようにしてるっていうカットがあると思うんですけれども、そのレッドのアップの時に、そのスーパーダイナマイトっていう瞬間、あのね、横隔膜のところ、ね、いわゆるその溝落ちのところら辺を、ちょっと見ておいてください。そうすると一瞬ピクってなります、そこが。それはあの、中のうちの師匠が、はいって言ってます。
ああ、
はい、スーパーダイナマイト。
あ、そうなんだ。
その一瞬に、はいって言ってるのが、はいって入ります
ね。ちょっとそれ確認しないと。
ね、確認してみてください、ぜひ。
やっぱその合図するんですね、やっぱ声でね。はい。
ます、出ます。はい。だから例えば5人なら5人で、1、2、3ってこう合わせるときも、はい、はい。入ってこうタイミング合わせてやんないと
バッと揃わないですもんね。
揃わない揃わない。やっぱりみんなそれぞれの間があるから、はいはいはい。で、あと合成とかも、例えば一つのポーズでこうあの固まってて、金縛りになって固まってて、はい、次のカットで変身が解けちゃいます。
あ、
同じポーズで役者さんとスタッフね、スーツアクターの方同じ位置ですよとかね、やっぱりどうしても微妙にずれちゃったりするんで、でも今はもうやっぱデジタルですから、本当そこをうまくキュッと直したりとかするんですけども、昔は本当にこう例えばその爆発待ちとかでね、爆発セットするんで、一応その固まった状態で
待ってないといけないの。
待っててください。
大変ですね。
うん、でみんなこうやってじーっと待ってるんですけど、あの歴代レッドをずっとやってたあの伝説の新堀和夫さんは、うん、
はいはい、
入ってこの決まったってなると、はってこう力抜いてね、自分だけ休憩する。
お
ー、で、はい、じゃあ準備できましたって、はい、その位置ですって戻った時に、全く寸分たがわぬ場所に手を戻すことができる。
すげえかっこいい。
これはやっぱりね、本当に職人芸というか名人芸というか、逆に言うと他の4人はずっと固まってたんだけど、あの準備できる頃には疲れちゃってるから手がだいぶね下がってたりとか、むしろ休んで戻ってきた方がピタッと止まったみたいなね。
すごいですね。
だから何度も同じカットをいわゆるこう合成しなきゃいけないから、同じ刀を同じ風に振ってくださいってやると、例えば5回振ってください、全く5回同じ軌道で刀を振るとかね、もうそういう職人芸が、できる方ですね。だから秋葉ブルーの師匠になれるんです。
そういうことなんですね。すごい
伝説の、ね、
なるほど、
ね、まあ、この番組にもね、来ていただいて、いろいろと昔の昭和時代のやばいお話をいっぱい聞かせていただいて、はい。赤レンジャーなのに、こき使われてた話とかね。ね、赤レンジャーだけど新人だったんで ね、他の青レンジャーとか黄レンジャーはみんな先輩なんで、一応芝居ではね、赤レンジャーがね、一応隊長だから、よし、ミド、行けとか言って言うと、はぁって行くんでしょうけども、ね、実際は、
そうそう、
テストおい、ミド行けお前が行けよって言って、はいって言っちゃうレッドもレッドみたいなね。うん、でもまあ、本当にそういうこう、まあそういうの含めてね、まあちびっ子たちにそれはね、こういちいち言う必要ないと思いますけど、やっぱりこうして大人で、またそれはまたそういう楽しみ見方もね、長いことあると、ね、いいんではないかな。だからまさにそのセルフパロディである、ね、もうその秋葉レンジャーなんていうのはやっぱりこう愛がありますもんね。これはだからその決して上げ足を取ってるわけではなくて、ここまで戦隊のことを思って、しかもスタッフたちが作ってるんだって思った時にはやっぱり感動しますよね。
いや、 やっぱりそうですね。もうね、作ってらっしゃる方が誰よりも戦隊マニアなんですよ。
そうそうそう。
そこが、それが分かったことがすごくね、嬉しかったですね。やっぱりどっかでなんか仕事として割り切ってやってるのかなと思ったんですけど、そんなこと全然なくて、はいはい、で結構その、今、アシスタントディレクターで現場で働いてる方も、 自分がもう戦隊が大好きすぎてこの仕事にしましたみたいな人ばっかりなんですよ。
はいはいはい、はい、
なんでそうなんだって感じで、ね、はい。
まさかでもね、非公認って聞いた時ね、うん、嘘でしょってね。あ、でもじゃあ桃井さんはもうそういうのはもうちゃんとチェックしててね。僕初めてあの連絡もらった時に、あの田崎監督から電話が来て、うん、あのショッカーさん今度新番組出てくださいって言って、うん、何ですか、あの秋葉レンジャー、あ、秋葉レンジャー、あ、そういうパロディーがあるんですね、なんです、非公認戦隊って、え、戦隊ですか非公認しかも大丈夫なんですかってやっぱり聞きました
ね。またね、その公式サイトがね、うん、最初にできた公式サイトが怪しさこの上なかったんですよ。もう何の情報も載ってなくて、うん、なんかシルエットが3人のが書いてあったけど、これ本当なのかみたいなやつで、うん、
ね、
だったんでね、うん、だからあんなね、素敵な作品で本当に
ね、楽しかった。
でもあれも本当、うん、やっぱり公認様に比べては予算とか期間とかっていうのが本当 、うん、ないみたいで、
うんうん、
だから例えば戦闘員的なね、
はいはいはい、
人の、うん、まあ、射地域の人数とかもすごい少ないんですよ、うん、
はいはいはい、
でそれをうまいこと大人数に見えるように撮ったり、
うんう
んうんうん、増やしたり ね CG でそれこそ、
はいはい、それこそ今やね、
っていうようなことされてるとか、うん、いろいろ工夫があるんだなと思って、
うんうん、ね、やっぱりその愛がないとそこにね、だから今回そのパート2というか、まあ、このね、痛いと書いて2、
うん、
ね、
うまいこと言った、ね、誰がうまいこと ね素晴らしいタイトルですよ ね
で、これのまた主題歌のオファーが、
はい、
ね、来ました。まあこれはね、桃井じゃなきゃダメでしょっていうのがやっぱりね、
ありがたいことです。
しかもそのパート1が良かった、うん、やっぱりやって間違ってなかった、じゃあまた行きましょう。で、じゃあ桃井さんと、じゃあ山形幸男さん、さらに今度はじゃあ公認様で
ね、
もじょさんも加えてということでね、これはまたまたパワーアップして、なんか楽しいまた番組がね。で、あのもじょさんが、まあ、やるってことになったんで、で、あ、もじょさん、やるんですね、で、楽しみですね、お、見てくれな、で第1話で、
うんうん、
で、いや、自分のね、その歌ったやつが流れるんだなと思って、言ったらあれ
そうね、
あれ
そうだったみたい、もじょさん、うん、申し訳ない、なんかね、夜中すごい起きてね、
そう、
楽しみに、うん、お家で見ててくださったらしいんですよ。
そうですよ。
で、俺だったやつ流れるんだよなって言って見ててくれたらしいんですけど、うんうん、1話はなんか未完成バージョンの、ね、デモデモバージョンっていうやつで、私が鼻歌みたいに歌ってるやつで、ね、もじょさんの声が流れるの2回目からだったんですよ。そうそうね、申し訳ない。
いやいや、全然それはもう、だからこう、たまたまそれ聞いてなくって、なんか本人は、だから、あれ、ドッキリだったのかなね。
だってあの映像も撮ったのに。
ね、おかしいな。で、次の日、ね、で、次の日にコロンビアに電話して、電話して、おい、撮ったよね、あれは流れん、あ、実は第1回目はちょっとそういう体で、やっぱり秋葉レンジャーなんでね、こう一筋縄じゃいかない感じにするんですよ。やっぱ1話だけの、主題歌ってこれはやっぱ面白いっていうことでね、あ、そういうことなので、じゃあそういう説明を聞いたら別に問題なかったんだけど、おお、あ、わかりました、つって、で、次の週からかかって、おお、流れたよ、つって。で、あ、じゃあもう兄さんよかった、面白いですね、やっぱ2もいいですね。そのうちはじゃあ、去年も、桃井さんと、ゆきおさんが、秋葉でね、その、襲われる人かなんかの役で出たりしたから、あ、またそんなんか、役が来たらあれじゃないですか、また、行くと楽しいですよ、と。いや、まあ、そんな夢来たって、俺、行かねえよ、なんつって、次の週出てやんの。
あれもね、豪華でしたね。
ね。もう、ゆきおさんと、桃井さんで、公認様が二人でね、ちょっとこう、まあ、そういう、なんかこう、遊び心っていうのがね、やっぱりとてもこう、面白いので。
いや、でもあれ、ね、私ね、はい、シーズン2の主題歌は、うん、去年の12月ぐらいにオファーをいただいて、うん、で、クリスマスイブと、
はい、
で直しがあったお正月、うんうん、ずっとその作業してたんですよ、
はいはい、
っていうことをね、うん、制作発表の記者会見で言ったんですけど、うん、1話で流れたのがデモバージョンだったんで、
あ、
もう間に合ってねえじゃねえかみたいな、
あ、
違うんだよこれはって、
う
ん、
そうそうそう、
あのデモバージョンは本当にデモのやつなんですか、それ
とも
デモ
バージョンなんですか、ご想像にお任せします、
うん、
その辺はね。
そうそうそう。
はい、ご想像に。
いや
そう、でもね、ほんと、秋葉レンジャー、最初に私、秋葉レンジャーの曲をやっぱり作らせていただくときにはね、うん、私はどっちかっていうと、やっぱり萌えソングとかっていうことを、
うん、
2000年ぐらいからやってたので、
はいはい
はい、いわゆる草冠の方ですよね。
はいはいはい。
なので、炎ってか、皮変の方の燃える、
うん。ファイヤーの方ですね。
ファイヤーの方は、なんかね、私が戦隊ファンの方とかって私にあんまり、なんていうのかな、いいイメージがないっていうか、私じゃなくてもっと誰か男の人とかに歌ってほしいとか、誰に作ってほしいとか、思われるんだろうなって思われたら悔しいから、やっぱり私も、もうずっとね、それこそコロンビアさんの戦隊の CD とかずっと買ってたんで、あとなんかオープニングだけが入ってる LD とか持ってたんで、だからもう、すごい戦隊の曲とか、戦隊の音楽っていうのも好きだっていうことをね、ちょっと、オープニングで表現、そこも入れ込んで、やれたらいいなと思って作ったんですけど、おかげさまですごい皆さんにカラオケとかで歌ってもらってるみたいで嬉しいですね。
ね、そうですよ。猫社長も歌ってますからね。
はい、あ、本当ですか？あれね、だから男の人と女の人で歌える。
そう、あれすごくいいですよね、カラオケの時。
ね、ね、嬉しいですね。だからゴレンジャーとかもそうですけど、それこそ忍者キャプターとかもそうですけど、
ね、キャプターね。
そう、キャプタンじゃない方ね。
キャプタンじゃない方。キャプタンはソロで歌ってましたからね、一応。
そうそう、なんで、なんかね、一緒に歌ってもらいたいとか、みんなで一緒に歌ってもらえるようなのがいいなと思って作ったんで、はい。
ね、また、濃い二人を従えてね。
いやでも本当に、ね、だから2の時に、白いのと黒いのと、そうで打ち合わせをして、はい、銀座で、東映さんで、
本社でね。
で、うん、今回ね、山形さんですごく好評だったからって、やっぱり皆さん、うん、コロンビアの方もスタッフの方も結構悩んでいて、うん、これを超えるっていうのはなかなか難しいと思いますけど、どうしましょうっていうことになったから、うん、じゃ今度は桃井さん、どなたか組みたい人とかっていますかって言われたので、うん、いや、山形さんと、私と増やしちゃうっていうのはどうですかって言ったら、あ、それがいいねってことになって、うん、で、誰がいいですかって言われたんで、あ、もじょさんなんかだったら嬉しいですけどね、なんて言ったら本当にそうなっちゃったんで、
あらららら。
本当嬉しいですね。
それ本人知ってます？
いや、知ってるのかな、どうなんだろう。
あ、テレ屋さんだからあんまり言わないんでね、今度思いっきりヒューヒュー言ってやりますね。なんでご指名だったのつってい
やでもね嬉しい。だからもしね、うん、秋葉レンジャーシーズン3なんてなったらね、うん、もう一人公認の歌手の方もでシーズン4いい、ね、シーズン5とか言って最後なんか
すごく
いいね。だからシーズン25ぐらいで多分全部網羅できます ね
それすごい。
あとはじゃあ佐々木勲さんはいつブッキングするかってことですよね。
ねえ夢は広がりングですよ、うん、本当。
いや、なんか秋葉レンちゃんならできそうな気がする。ね、楽しいし。
ね、だから今回のもね、うん、だからちょっとどういう風にしようかなと思ったんですけど、うん、ちょっと歌いがいがある曲、カラオケとかでにしようと思って、はい、ちょっと難しいんですけど、
うん、
そういう感じと、あと、私、秋葉レンちゃんの1の方は明るい、ジェットマン以降っていうちょっとイメージあったんですよ、はい、自分の中で。ちょっと明るい感じ、
はいはいはい、
ハードロックのテイストが入ってきたぐらいの時。うん、で、2の方は、今のアニソンと70年代の特撮の曲を混ぜたような曲にしようと思って、それこそ、最初の方ですよね、戦隊でも、うん、バトルフィーバーとか、
はいはいはい、
なんだっけ、うん、アステカイザー、
うん、
なんか、ああいう時代、なんか、ね、そういう、なんか、
もう35年以上前な感じですね。
泥臭い感じと、うん、最近のアニソンの融合みたいなことをしたいと思って作ったんですけど、アレンジの方もそういう感じのギターとかを入れていただいてね、はいはい、鹿児島さんに公認の、ね、
公認の鹿児島さんに、
はい、
で Z 機の、
ね、そうです、
うん、へー。でも見事にまた今回もね、そうやってこういい形でまたオープニングも楽しみ、またエンディングはまた最近ね、毎回いろいろと思考を凝らして、本当にキャプタンはひっくり返りましたけどね。
ねえ。
ああ、けど、でもなんか嬉しい。僕らも嬉しいし、で、若い人にとってはやっぱりこう新鮮だったと思うし、ね、もうますます、もう、こちらね、秋葉レンジャー2の方も、何よりもね、 社長、
社長は
社長があの俯瞰で今あの我々が登録をしている上から、ね、
ガラスの上から、
ね、撮ってるんですが、
もうバルコニーみたいなところから
ね、なんかお立ち台みたいになっておりますけれども、なんかもうあの会場に集まった皆さんがみんな急にざわざわしだしてね、
どうしたどうしたみんなと思って、
社長社長ってね、僕らちょうど背中なんで見えなかったんですけど、社長社長っていうかどうしたかと思ったらね、もう一番今日楽しそうです社長が、ね、
よかったです。
はい、ということでね、なんかでもこうシンガーソングライターってね、やっぱこうやって頼まれて、まあじゃあこういう風に歌作りますで作れるもんじゃないじゃないですか普通の人が。
はい、
こういうお勉強とかってのはされたんですか。
いやそれがですね、うん、あのでも中学生ぐらいからずっと自分で曲を作ってたりとかしたんで、
あ、
はい、うん、特別にあんま勉強って、まあでも本とかは読みましたね、
う
ん、あれみたいですね、あの通信教育で強くなった格闘家みたいな、
あ
指一本で大男を倒すみたいな、分かんないけど、だから本は結構作詞の仕方とか、うん、作曲の仕方の本とかは読んだんですけど、
はい、
あのどこか学校に行ってとかってことはしなかったん
ですよ。じゃあ本当独学で、
はい、
すげえ。
でも本当昔からあのセンターの曲とかは大好きで、でもね、いろいろ私のルーツって何なんだろうなって最近思い出してた時に、もちろんそのテレビでアニメソングとか特撮の歌が流れてくるっていうのはもちろんあったんですけど、で私が子供の頃って今よりもっとあの普通のテレビ局 VHF のテレビ局で、あの夕方とかにねアニメの再放送とかしてたんで、はいはい、タツノコさんのアニメとかそれでずっと見てたんですけど、あのそんなにアニメ専門のチャンネルがあるとかいうわけじゃなかったんですよね、
はいはいはい、
で何で私はアニメの歌を覚えたんだろうと思ったら、幼稚園にアコーディオンを持って歌いに来るおじさんがいたんですよ。あれボランティアの人なのかな、なんかアニソンジジイですよ。
ああ、アニソン。
アニソンの伝道師ですよ、私からしたら。
ああ、ほんとだ。アコーディオンで。
幼稚園に、そう、アコーディオンを持ってね、ちゃんと和音が出るやつ。
はいはい、
それで、だから私、ガンダムとか、実は、最初のガンダムとか見たことなかったんですけど、それで歌だけ知ってて、あの、君よーってとこのコード進行かっこいいなとか思ってたんですよね。で、なんか、その方が、なんか、ゴレンジャーの歌とか、仮面ライダーとか、そういうのをアコーディオンで弾いて歌ってくれたんですよ。でも私たち微妙に世代が違うんでよくわかんないんですよ。だから歌だけ知ってるんですけど、あ、そういう人がいたなぁと思って。
探して、その人。
どうなんだ、もう亡くなりになってるかな
ぁ。アニソ
ンをね。30年前にもうおじいさんでしたから。でも意外にずっといたりして。
ねえ。
ねえ。
アコーディオンって。
そう、アコーディオン。だからさ、思ったのなんか、そういうこと今やる人がいてもいいかもなとちょっと思いました。あの、生で、その、アコーディオンでライブで歌うって結構子供にはね、グッとくるもんです。楽しいものですよ。それこそあられちゃんの歌とかおじさんが歌ってくれるんですよ。聞いたぞー、聞いたぞって。おじさんですけど。そう。明るくね、いい感じで歌ってくれるんですよ。そうそう、そういう人がいたなーとか思って。
アコーディオンを最近弾く人っていうのはそういえばあんまりね。
そう。
ね、横森良三さん以降見てないですよね。
ね、お亡くなりになりましたもんね。
日テレ音楽学院の校長先生。
ね、そうそう。でも私、一昨年かな、ドイツに行った時に、
はいはい、
あの、大きい楽器屋さんに行ったんですよ。あの、ケルンっていうところにある楽器屋さんに行ったらアコーディオンが売ってて、すっごくかっこよかったんですね。ホーナーっていう会社の。
はい、
で日本で買うより全然安かったので買ってきたんですよ、うん、で背中に背負って、うん、リュックみたいなねあのケース好きなんで、はいはいはい、背中に背負って重いの持ってきたんですけど、うん、2回ぐらい弾いてまた全然置いてあるから練習しないといけませんね。
ああ、そうですね。
そう、
じゃあ伝道師にぜひ。
そうですね、
アコーディオンで。
それかなんか
アニソンを聞かせてくれるお姉ちゃんが秋葉原に出没してるって、うん、おい、春子じゃねえかって。
いや面白いと思うんだそれ。そうなんですよ。だからもちろんね、私すごい曲作るの好きですし、あの自分で作った曲歌うのも好きなんですけど、そうやってなんか歌ってね誰かにこう伝道師的にね、はいはい、していくってこともすごい大事だと思うんで、
お
なんかそういうことをやってほしいな誰か。
いや、
いいんじゃないかなと思った。
いや、
そういうの歌に自信がある人とか
思いにやってほしいよ。
そうですか。
いやいやいや、
ありがとうございます。
俺はね、もう
で、それじゃ、つつうらうらでね。
ね。
そうやって、なんか、だからそういう人がいたなってことを思い出して。
いや、小さい子たちも喜ぶし、 大きいお友達もすげえ喜ぶと思うし、ね、多分ね一生ついていくと思う、ずっと
小さい子の前でちょっと萌えアニメっぽい老キューブとかの曲歌うんでしょ深夜アニメのやつそういうんで遡って子供が見てなんかよくわかんないみたいになるみたいな、
ね、あの時あのお姉ちゃんが言ったのこれだったのかーみたいなね
なるなるなる
そうそう、そういうのいいんじゃないですか ね、
はい、いいのかはい、ちょっと CM です。
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
みんなちゃんと聞くんだぜ。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
というわけでですね、まあ、はい、久しぶりの公開録音でございますが、
わ
あ、
無理やり盛り上げてみた。せっかく公開録音ですからね。
すごい。もう恐るべし桃井空間。
うん、いやもうみんな聞き込んじゃいましたからね。ね、
そうですか。
ね、すごいよ、ブレてないよやっぱり。
そうですかね。
楽しいわ。さあそんなブレてないですね。ブレてない桃井さんに。
はい。
はい、いろいろリスナーの皆さんから質問が来ておりますので、はい、メール読んでください。はい、
ラジオネームコミケット在住レフリーペーターさんからいただきました。
本当か？うん。
マスターレナちゃん、ゲストの桃井、そして会場の皆さん、麦麦。
え？麦麦！おー、びっくりした。
さて、見た目は可憐、中身は結構ロックな桃井ですが、自分の桃井関連の思い出は、今から8年ほど前に AM でやっていた裏桃井というラジオ番組で、コミケなどをやる島とか建物にありそうなもの、あってほしいものを投稿するコーナー名を決める生放送の際、うんうんうん、番組中に投稿したコミケ島、あの島って書いて島ですね、という、
ね、島、
はい、メールが採用され、そこから夢のコミケ島プロジェクトというコーナー名になったことです。
あ、この人が来てそれを送ってきてくれた人なんだ。
はい、はい、ラジオ番組のコーナー名を決めさせてもらうなんてことはないですから、非常に貴重な経験をさせていただきました。ちなみにお三方が今この場に欲しいものは何でしょうか。
え、ものすごい再会ですねこれ、
うん、
ありがとうございます。
じゃあご紹介しましょう。そこにいます。
あ、そこに、あすごい、コミケット在住、
はい、はい、ね、レフリーペーターいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、いろんなとこ顔出してんだねあんたね。そうですかね、コミケット、
うん、
お、あ、でそれで、ね、そういう今あったらいいなっていうもの
っていうものは
あったらいいな、
この場にあったらいいなって思うもの、
うん、なんだろう、私ね、うん、あったら、うん、この場っていうか、あったらいいのいいなって思うのは、はい、あのね、去年が一昨年ぐらいかなで終わっちゃったんですけど、ご聖者とかに出演できる、
はいはい、
出演してるみたいなビデオを撮れるっていうなんか施設があったんですよ、
う
ん、知りません、なんかね、写真館みたいなところで、
はいはいはい、
あれどこだったか、港北とか、うん、川崎とかの方なんか、うん、神奈川県とかにあった気がしたんですけど、うん、あのちゃんとね、なんだろう、変身シーンとか、
はいはいはい、
子供が変身みたいなことやると、うん、転送みたいなことやると、うん、ちゃんと変身するみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうの欲しい。なんだろう、あのね、プリクラみたいな機械で、
うんうん、
自分が変身してる動画が撮れんの、
あ、
が欲しい。
今ね、あの石の森漫画館、この間ね、再開しましたけど、あそこ行くと、はいはい、本当にそこで変身ポーズを取って、うん、そうすると変身音が流れて、ちゃんとこう自分が仮面ライダーに変身をするっていうのをなんか目の前で見られるっていうね、そういうシステムが、できたって。
え、それ大人でも大丈夫なんですか。
大人も大丈夫、
大丈夫、
うんうん、やった本人だったかもしれないな。あるあるある、
行かなあかんですね、
行かなければ。で、特にあの、シージェッターカイドというそこのね、ローカルヒーローの特別映像というのがあるんですよ。これを、なんと、平成の仮面ライダーのスタッフが撮ってる。
へ
ぇー。もう、超本格的な。
行かないとね。
もう、アクション監督からもう演出から全部、しかも出演者まで。なんか、お、この人がこんな役をやってるみたいな、平成ライダーファンにはたまらない、映像になっておりますんで。 ぜひ石の森漫画館、ね、あの復興しておりますので、お越しいただきたいということで、
そうなんだ、
以上宣伝部長からの一言でございましたけれども、変身できるのね、変身はいいね、
そうそう変身みんなさ、うん、あの秋葉レンジャーののぼうさんもそうだったんですけど、うんうん、そのなんかおもちゃでちょっと変身ポーズとかやってみるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
でなんかねライダーのね、うん、なんかこの間見たあの DVD で変身の仕方みたいなの教えてくれるやつがあって、うん、手元を見ないって言うんですよね、うんうん、ベルトの方とかをカードを入れたりとかするのにどうしても難しいんだけど、はいはい、こう前を見たままビシッとやるみたいな、やるっていうね、なんかそういうのさ、うん、ねやっぱ憧れますよね変身シーンとかね、
あ変身とね、うん、僕らは全体の名乗りですね、
名乗りね、
もう今見やすくなったね、こうカチカチカチカチって簡単にこうブレないでね、僕らの頃はあのビデオ止めてコマ送りとかブレちゃうんですよ、特にまた3倍とかで撮ったりすると、ね、でそれを何度も何度も見てよく覚えたもんですね、
どうやってんのかなってね、
あとあれあのそれこそ正月に野外劇場後楽園に行くとスーパーヒーロー大集合というのを年末年始はやってるんですよ、でも仮面ライダーも出りゃ戦隊も出りゃ、まあ、ウルトラマンもちょっと出て光線打つだけっていうね出てたりして、まあ、いろいろ一応全部網羅してますよ、
すごいラスボス感、
そうもう出てきて、あウルトラマン太郎だ光線出して終わりっていうね、立ち回りしろよっていうね、でそんな時に元旦から新ヒーローが出るんですよ、
うんうん、
例えばサンバルカンがメインでやってると元旦からねサンバルカンがみんなピンチになった時に誰か助けてってやるといきなりなんとかビームドーンと来て、
あなんか映画の最近のやつっぽい、
そうそうそうそうそう、
最近のいきなりでまだちょっとキャラが固まってないみたいな、
うん、そうそうそう
ああ
もう誰だ誰だってとパッと出てきて大戦隊ゴーグル5って新ヒーローができて
子供たちはなんだこれみたいな、新しいやつだみたいな、
そうそうそうそうそう、でも今はもう CM でね新ヒーロー恐竜ジャーの人たちプレゼントとかやってるけど当時はそういうのやんないから最初みんなポカーン何なんだみたいなね、で最後に全員が一人ずつ出てきて名乗りポーズをした時に、でまたヒロちゃんがさっきねチラッと出てきてたら誰だったかなみたいな感じで言うと、そう今度始まります大全体ゴーグル5です、じゃあ出てもらいましょうっつって、そこで初めて人前で名乗りをするんですよ、
へ
いわゆるもう撮影ではもう始まってるんだけど、
テレビでもまだ流れてない状態なわけですね、から
誰よりも一番最初に名乗りを見たければ後楽園遊園地の元旦に行くっていうね、
でもさ、うん、元旦から行くって結構ハードル高いね、うん、
そんなことでやってたらオタクは務まらないでしょ
う、そうですよね、
そう
このどこに行くの初詣みたいなね、
そうそう、もう元旦はやっぱり後楽園モード
が
もう必ずで、そこにビデオを持ってってそれでそこでもうその名乗りを取って、そしたら実際関係者の方もそのビデオをまた自分たちで撮ってそれを持って、ね、地方のショーの人たちに教えに行くの、
そっかそっか、
新番組の今度はこういう名乗りだからってそれをビデオ持ってってちゃんとそういうのを教える専門の人がいるんですよ、
違ったらダメですからね、
そうだからちゃんとこうね、だから結構地方の行くとねいわゆるぬいぐるみの劇団の人とかそういう系の、まあ、アクションとは程遠いようなところの人たちもやんなきゃいけないから、
でも今なんかまさにゴールデンウィークだから、うんうん、ほんといろんなとこでやってるんじゃないですか、ヒーローショーね、
大変いろんなとこ行ってますよね、もう都内もいろんなとこでねなんかいろいろなヒーローが出てますけれども、
うん
ね、これはもう同じところに同じ時間に出てるとか出てないとか言ってる場合じゃないぐらい、ねまあ、スーパーヒーローは瞬時に動けるから、ね、
そうそうそう、
だからさも同時になんか何箇所にも出てるように見えるというね、
さすがですね、さすがスーパー戦隊だ、
ね、戦隊だもん、はい、大変で忙しくってね、本当にね、ですけども、まあ、本当にその時にやっぱりこう、そういう名乗りとかは僕らはそこの時にやっぱ勉強したりもしましたけれども、ね、
欲しいもの、
欲しいもの
っていう話でしたよね、
欲しいもの、あとは
何だろう、うん、何かな、うん、マスターが喋ったことを即座にこの辺でこうピピピピピってこう映像が出てきてくれると、
キバレンジャーの中みたいに
すごい、
これは大和のなんとかとか言うと出てくるじゃないですか、
そうするとすごくあーってすごいすぐ見れて嬉しいなって私はいつも思うんですけど、
ドキンチョネムリンの絵がこうね、
これねっていうのがあったらいいなと思います、
そういうかもしれない、ドキンチョネムリンと後ろにビビアンとモンローがいるって、わかんねえなそれ、わかんねえだろそれみたいな、いいね、そういう、なんかそういう映像系なんとかね、
うん、そうですね、なんか
この間溜まってた DVD っていうかね、番組を録画してたやつを見ようと思って、でね、僕モノマネ番組好きなんですよ。
ほうほうほう。
で、結構モノマネタレントとかもお友達いるんで、じゃあ見ようとか思って、で原口あきまささんとか堀ちゃんとかあの辺のやつ、うん、やっぱ上手いから、でこれコラボとかするとすごい面白い、
うんうん、
で中にはまあ、で最近のモノマネされちゃうと分かんねえからこれはパスとかね、で一応全部見てからどうしようかな、カットしようかな、編集しようかなとか、でいいとこだけ残しとこうと思ってたんだけど、なぜか昨日ね、編集しながら見てたんだよね。で、あ、これいらない、あ、これいる、これいらないってやってたら、トータルの消去を押しちゃってさまだ半分というか3分の1ぐらいしか見てないのに消しちゃってさ、
え、で戻らないんですか？
消去だから
戻らない。消しちゃってアンドゥできないんだ。
できないの。だからモノマネ番組、
パソコンとかだったらゴミ箱あさればみたいな感じですけどね。
あ、普通にね、あれだから。だからこう、ちょっとそういうこう、ちょっと遡って見えるものとかね、なんかそういうのがこう。
気持ち巻き戻しってことですか？
巻き戻せる
というか、ね。そうそう、なんか最近過去の番組とか再放送をね、よく CS とかでやってたりとかありますけど、うん、私、大昔にミンダナオさんの同人誌で、こんなものが欲しいっていう本があって、それですっごい共感したのは、うん、今から全く1週間前のテレビを全部やってるっていうのが欲しいっていうのがあって、超わかるって思ったんですよ。わかりやすいじゃないですか、いつやるとか。
うん、
ああ、そんなのあったんだったから見たかったよ、みたいなやつを見られるよ、みたいな。
欲しい。
ねえ、欲しいですよね。
結構家夜中帰ってきたら、うわ、これ取り損なったってあるよね、これ。
ありますね。
これ取り損なっちゃったな。
そう、イカがとか、そういうやつ。
今
イカ、
うん、ダイオウイカがとかそういう。
あ、ダイオウイカね。
あ、スペースイカデビルじゃないの、ね、
あ、イカデビル、それも映画館で見ました。
ね、やりたい放題の関智一君、ゲソゲソとか言いながら。
そうそう、イカイカ。
今ね、一週間ではないんだけど、3日までならね、なんとか
全番組録画、
はい、
あ、
これそうなんですか。
僕の友達がついにそれを手に入れて
導入しましたか。
しました。おかげで助かってます。
あとさ、でもさ、過去のって私ね、有料でね、
うん、
過去のやつが見られますっていうサービス最近放送局であるけど、だったら1話先だったら300円払うよって思いますよ。
ああ、そう
か。一話先のこの続き早く見たいって、500円とか払った人は、この先が見られますよって言われたら、払う。
ああ、そっかそっか。
ちょっと早く撮影しといて、放送よりも、なんだ、ちょっと貯めといて、もし先が気になる人は、今すぐ見たい人は、こちらをクリック、D ボタンみたいなことやったら、多分見るけど、うん、そしたら1話先を見たら2話先をなんで見せてくんねえんだよってみんな怒るみたいな。
どんどんどんどんしちゃいますよね。
まあ、人の欲望はね、再現できる。って思うとね、昔はビデオもなかったわけじゃない？みんな辛抱強かったんだね。
音声だけ撮ったりとかね、私もしてました。音声だけ撮るの、ラジカセで、ね、テレビがなんか録音できるラジカセで撮ってました。
あ、じゃあそのまま大丈夫だったんだ。僕ら、テレビのスピーカーの方にこうやって置かなきゃいけなくてで、また録音してる時に限ってご飯よとか言ってねなんでここで言うんだよみたいな。んで今行くよとか言って言いながら、ご飯用はお袋の声遠いから実は入ってなくて、今行くよっててめえの声だけ入ってて、すげえ悔しい思いをしたことあなたはありませんか？ありませんか？うなずいてますね。ね、だいぶ大きいお兄さんたちが深くうなずいてくれて非常に共感してくれて嬉しいんですけれども、思うと本当に今いいですよ。本当にいい時代になりましたよ。本当にね、だからやっぱデジタルで何でも残ってるし。
そうですね。ね、
だから一応、だから大半の大概の番組は大丈夫。
どうなのかな、その中で残ってないさ、もう狭間に消えちゃったものとかもあるんじゃないかな。心配だよ、お姉さんは心配だよ。
心
配かなんかそういうのありそう、あ、これあったみたいなさ。あ、
でもそう、ね、なかなか DVD になってないから、
なないか
見たいのに見れないっていう番組はあります。
バラエティはね、
あ、バラエティとかないかも。
バラエティでね、僕実はすっごい見たい番組があって、やっぱ春と秋に機種特番っていうのがあるじゃないですか。で、番組対抗なんちゃら合戦みたいなのがあって、
うんうんうん、
フジテレビでやってたやつで、ドクタースランプあられちゃん、まさにね、ドクタースランプあられちゃんチームが、
うん、
いわゆるね、童謡を皆さんが歌いながら、そのあられちゃんの世界観で、もう小山真美さんとか声優さんたちも顔出してそのまま出てくるんだけど、
うん、
ちゃんとあられちゃんの声でやりながら途中童謡を歌ったりしてね、ほんと子供たちにこれ見せたらいいなっていうような、番組対抗合戦があって、でそのあられちゃんチームは優勝したんですよ。
そんなのがあったんだ。
そういう番組があったの、フジテレビ間違いなくあって、 で思えばうわこれをすげえ見たいと思って、で後にあのこの時ニコちゃん大王の声やってた大竹宏さんとお仕事ご一緒したんで、昔こういうのがあってやったなそんなのなって言って、いやあれは見たいですよねって、持ってねえなさすがになって言ってましたけど、あれだけは本当になんかどっかライブラリーないかなって思うぐらい、あの子供に見せたいですよ、小さい子たちに。なんかもう童謡とかアニメのあれをこんなに声優さんっていうのはすごいんだよっていうのをね、こうあの見せられて、しかも優勝してるっていう、ね、だからあの声優の方もそうだし、そのからあのアニメ歌手の方たちもそうだけども、やっぱりすごいレベルの人たちがやってんだっていう、あのこの間のハモネプみたいにね、
はい、
やっぱ水木の兄貴や堀江光子さんやね、クシーやね、もうそういうすごい人たちがやってるっていう、なんかそういうのをね、なんかこうどうだ参ったか世間みたいな感じで見せたい気がするみたいなね。なんかそういう意味ではそうね、ビデオのいいね、こうであの結構今ライブラリーとかでね、なんかあの横浜の方にそういう放送ライブラリーとかあると、なんか昔のものも見れなくなったあのドラマの1話とか、
そこに行けばちょこちょこはあるんです
ね、あるんだけど、これがっていうのがね、で特にあの NHK ものはあのずっと VTR なのでほとんど残ってないそうですね。
ああ、そうか。よくあの、みんなの歌のとかね、DVD で見ると、あの、放送を、ちゃんと見て録画してた人から提供されたやつだったりしますよね、売ってるやつがね。だからやっぱりそのアーカイブするってことが価値があるってこと、まだ気がついてなかったってことですよね。まあ、
ビデオテープが高かったから、上からどんどんどんどん重ねて録画してっちゃうから、まあ、
そうそう、過去のやつ
が全部なくなっちゃう。
よく私、秋葉原でバイトしてた時に、ジャンクでそういうビデオテープが来ました。
はいはい、
業務用のやつで。で見てみると、なんかずっと菜の花が揺れてる映像とか、なんかフィラーっぽいのとかで、上書きして一応出すらしいんですよ。
はいはい、
なんか、内容がやっぱりまずいから。そうそうそう、でしたよ。だからそうやって再利用して、またそれを、なんか制作会社とかのが買ってって、あの、ビデオを再利用するとかね。ねえ。
いいな、だからそういう意味では、あの、フィルムで撮ってる、いわゆるドラマ系っていうのは、まあ、未だにこう残ってるんでね、映画とかなんかはいいんですけど、ただ90年代に撮ったねヒーローものとかで、
そうなんですよ、ああ私そこがすごく好きなんですけど、どうして DVD にしてくれないのってずーっと思ってるんですよ、
ね、どの辺のやつ私ね、なんていうタイトルだか忘れて、今それで思い出したのはなんかキューティー鈴木さんが主演で、なんかパワードスーツみたいなの着てるやつ、そのさ、キューティー鈴木の、キューティー鈴木のね、キューティー鈴木さんの親の役の人が博士で、娘にそのパワードスーツみたいなのをこしらえてあげて、着させて、で、そのもう親の博士は亡くなっちゃうんですけど、で、なんかキューティー鈴木が戦うっていう、え、知ってる人いません？それ。なんてやつ？そうなんだっけ？ビデオ、そう、私ビデオで見たんですよ。で、そのキューティー鈴木さんのね、その衣装がね、すごいこう強そうな、まあロボコップとかにインスパイアされた感じの、あの、ガシッとしたパワードスーツなんですけど、妙にこう、お胸のあたりがセクシーで、これお父さんが作ったんじゃねえのかよって思って、お父さんすごいサービス精神あるお父さんだなって、娘にこれ着せちゃうんだとか思ったんですけど。
キューティーハニーのお父さんの北井博士ですよね。
あ、そっか、
全裸にしちゃいますから、娘をね。
お父さん、
なんてやつだ、親父みたいなね、ありがとうみたいなね。
そうそうそう。だから意外にね、やっぱね、ネットが普及してなかった時のギリギリのことって、残ってなかったりしますよね。なかなか調べられなかったり、もう国会図書館に行けばありますけど。
おー、調べてるね。すごい、国会図書館まで。やっぱりでもその90年代の映像は結構ね、これから、再映像化が厳しいっていうようなことをちょっと某制作会社の人がちょっと頭悩ましてたね。
そこで、あれじゃん、オタクの出番じゃないですか。
ね、今こそ。
そうですよね。コレクションしてる人たちから、こう、集まって集めて集めて何話僕持ってる何話僕持ってるみたいにすれば、全話完成みたいな。
ねえ。
あるかもしれない、あるかもしれない。
あるかもしれませんよ。
あと、ひょっこりひょうたん島って NHK の、あの人形劇ね。あれはだから、僕らが、まあ最初いわゆる見てたんですけども、一本も残ってないって言われて、でそれを全く同じ声優さんたちで同じようにもう一回リメイクしますってことになった時に、台本もだからなかった、撮ってなかった、それを一人のコレクターの方が全部持ってた、一般の方が、
まさにその人は神と呼んでいいですね。神で
しょ、その人がいなかったら今あの映像に残ってるひょっこりひょうたん島はなかったっていうね。だから本当にその時ドンガバチョっていうね大統領の役をやってた、当時はあの藤村有弘さんという方がやってらしたんですけども、さすがにその方亡くなっちゃってたんで、そこだけ名古屋明さんが変わってやったけど、それ以外は全部 もう芸能界辞めたという方ももう一回呼んでもらって、全く同じシーンで撮って、それが今アーカイブとかで映像で残ってますね。
あ、そうなんじゃ、うん、私たちが見てるひょっこりひょうたん島はじゃあ、それなのかもしれない、それだってことかな。
カラーで綺麗なやつで、
へ、
最初白黒でしたからね、だからその昭和30年代か40年代頃のやつなんかはほとんどやっぱり NHK は特にビデオ撮影だったので、だ大河ドラマとかえれえ金かけてんのに映像が残ってない。
へえ、やっぱもう放送班に載せたらもうはいお仕事終わりって感じだったんですね。
ね、まさかそんなビデオの時代が来るなんて誰もね、その VTR というのを家庭に普及してなんて思ってなかったでしょ。
3D になるなんてね、
もう誰も思ってない。
3D 映画なんて飛び出してくるなんて思ってない
でしょ。僕らも子供の時にはだからそんなものがまたビデオでなるとか二次使用三次使用ってると思ってないから、だから必死にそのオンエアに間に合うようにダッシュで家に帰ってかじりついてみてた。だからね、記憶力がその時の記憶力はすごいんだと思うんで、きっと皆さんの中でも
そうですね。また後で見れるって思うより今しか見れないと思って
見た、いつ見るんですか、今でしょうっていうね。一応ちょっと自由も乗っけときながら。
そっか、
はい、はい、メールまだだけ
ですか、はい、ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです、
はい、
マスターレーナさん、桃井さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。桃井さんご出演にあたり、桃井さんのことを必死に研究させていただきました。
ありがとうございます。それそういうのすごい嬉しいですね。
一気に桃井さんのファンになりました。
ありがとうございます。
桃井さんの本秋葉原ラブめっちゃ良かったです。
ありがとうございます。
本の中に書いてあった桃井さんの友達が卵の入っていない誕生日ケーキを用意してくれた話とか、子供の頃クリスマス会のプレゼント交換でミニ四駆のサンダーシェットジュニアブラックスペシャルを
サンダーショットですね。
サンダーショットジュニアブラックスペシャルをプレゼントしちゃった話、すごくマジ泣きしてしまいました、うん、共感できる話が多かったのでものすごく人生の参考になりました、うん、DVD 春子アップデートも最高でした。で質問なんですけど、
はい、ありがとうございます。
桃井さんはアイドルが好きだったりタワーが好きだったりスワローズが好きだったり、うん、様々なエピソードがあるのですが、一番びっくりしたのが桃井さんスペシャルのミニ四駆が2台出ているということです、
うんうんうん、
桃井さんのサンダーショットマーク2ホットショットめっちゃかっこいいぜ。どういった経緯で桃井さんのモデルのミニ四駆は誕生したのですか。ミニ四駆にハマったきっかけやまつわる熱いエピソードを教えていただけませんでしょうか。いつかミニ四駆の曲を作ってほしいです。私もミニ四駆大好きなんです、と。
ありがとうございます、はい、何さんですかね。
もさきちさんですね。
ありがとうございます。
まさきちさんは来てないのかな。
いつもね番組にねこう僕らが話題を取り上げるともう本当に研究熱心に、
ね、
全部集めてくれるんですけども、
作ってみたそうです。
いやなんかね、うん、最近ね初心者に優しすぎてなんでも、
うんう
ん、なんか私最近なんかね初心者に優しいのやめたんですよっておかしいですけど、
うん、
なんかやっぱり自分で何かを調べるとか自分で調べてることにの答えに行き着いた時とかにすごく楽しいじゃないですか。なんかだから興味がある人って今いくらでもこうネットで検索したりとか文献が残ってたりとかして調べることができるから、なんか改めて例えばねラジオの最初とかに30秒ぐらいでこの人はこういう人ですとかって言っちゃわないで、なんか掘り下げたい人が掘り下げればいいじゃんっていうスタンスにしようと思って、だから誰もついてこないような話もね平気でしようっていう割り切りを最近してるんですけど、でも嬉しいですねこうやってミニ四駆はですね、先ほどそのねメールで書いていただいてましたけど、秋葉原ラブっていう書籍を本を出させていただきまして、でそれ2007年ぐらいだったと思うんですけど、でそこにそのクリスマスにですねクリスマス会の時に私が子供の頃に、はい、女の子同士が集ってるクリスマス会で、なんかいくら以内1000円以内だったかな、1000円以内でプレゼントを持ち寄って女の子同士で交換会しようねみたいな、でジングルベールジングルベールとか言いながら右の人に渡していくみたいな、
はいはいはい、
で私はその時に、もう閉店してしまったんですけど、おもちゃの木屋っていうね、おもちゃ屋がありまして、
おもちゃの木屋、はい、よく使ってます。
そう、おもちゃの木屋で、サンダーショットブラックスペシャルっていう、その当時もう超レアな、ブラックのボディに赤いシャーシの超かっこいい、サンダーショットブラックスペシャルが一個だけ残ってたんですよ。こんなレアなものがね、これは喜ぶだろうと思って、私も欲しいのに、それをプレゼント用にね、綺麗に包んでくださいって言って、で、サンダーショット、こう、いい感じにね、可愛いリボン、ピンク色のリボンつけてもらって、 あのクリスマス会に持って行ったら、うん、そのもらった女の子から大不評で何これこんなのいらないみたいな、みんな可愛いのなのになんで私だけこんなよくわかんない車なわけみたいになっちゃって、周りの子もそうだよなんとかちゃんがかわいそうだよみたいな、もう一回買い直してきなよみたいなこと言われて、すごい寂しくて、でみんなそのまま帰っちゃったんですよ。なんかて、うん、の置いてっちゃったのね、受け取りもせず、で私すごい悲しくて、私は喜んでもらえると思ってこれを選んだのに何がいけなかったんだろうかと思ってポロポロポロポロ泣きながら、そっとサンダーショットの包みをまた綺麗に戻して、でそれはもう自分で組むとかいう気にもならないわけですよ。でずっとお尻の中にしまってたら、その後ね大人になってからヤフオクで見たらすごい高値になってたんですけどもう全く組んでない新品でちゃんとね箱もあの包装紙にくるまれてるから焼けてもいないというね、完品なわけですけど、まあ出さないわけですけどねそれはね、私のそれはなんか戒めというか一つの何かとして取ってあるんですけど、まあそういうことがあるってことを本に書いたんですよ。そしたらそれをなんとタミヤの当時の広報の方がですね、そのミニ四駆のメーカーの方が読んでくれて、たまたまあれ弊社のミニ四駆に関してのこんなエピソードが書いてあるじゃないか、じゃあこんな思いをしたんだったら、ちょうどね今ミニ四駆その当時こう大会とか盛り上がってきて、女の子がミニ四駆やるって人も増えてきたし、ここは一丁桃井さんとコラボで可愛い女の子っぽいミニ四駆とかを出してみるっていうのはいいんじゃないかっていうアイディアになったらしく、でご連絡をいただいて、マジですかって言って、でサンダーショット桃井スペシャルが誕生したんですよ。は
あ、
でピンク色のだったんですけど、それは、でそれが予想外に大反響で品切れになってしまい、
はいはいはい、
で模型屋さんの問屋さんとかから、おどうなってんだよってなったらしくてで急遽また続編として今度はホットショットの桃井スペシャルで、今度ウルトラオレンジっていうね、鮮やかなオレンジの、
まさにこう今写真がね、
はい、それをね組んでくれたと思うんですけど、それをねリリースしていただいたというね、嬉しいことですよね。
そんなちょっとね辛い思い出もあったかもしれないです、逆にそれがこういい方にねまた、何でもやっとくもんですねやっぱりね。
そうですね、でもね本当、今はさ、女の子がミニ四駆やってるからそんな変じゃないっていうか、理解があるようになっていい時代になりましたよ、趣味として一つのね、
はいはいはい、
あのなんていうのかな、ちゃんと理解されてますから、そうそう、ね、でもねそういうことがあったからね、そうやってミニ四駆もあのコラボで出せたりとかして、それをまたねいろんな人が組んでね、レースとかドレスアップして写真撮ったりとかしてくれるんで、嬉しいこっちゃ
ということ
ですね。
はい、
あとミニ四駆の曲作りました私。
おお、
ありますよ、サンダーショットっていう曲があるんで、あとねあのダッシュレーサーミニ四駆のテーマっていうね、あの横山千佐さんのデビュー曲もカバーしてますんで、
よ
かったらそれも聞いてみてください。ミニオンファイター組み立て歌はカバーしてないんですけど、そのカップリングのねそうドレスアップシールは付属してないんですけど、ね、まあそういう感じなんで、はい、
やっぱりだからこういいなと思ったものにはいい意味でこうね、なんかまあ貪欲にじゃないですけれども、ね、
なんか心霊現象が、
心霊現象が、え大丈夫大丈夫、あの引力ですから、引力ですからなんで、ね、看板が落ちかけましたけれども、あちょうど看板が落ちる、そろそろじゃねえかという、多分ね、
あそういうこと
ね、うちの AD が、
そろそろ
うちの AD が
看板ですよ、
うちの看板がね、そうそう、はい、ということでね、でもなんかあの本当に好きなことを好きと言い続け、そしてそれをずっとやり続けてきているという、そのパワフルな、
いやー、ね、で皆さんのおかげですよ本当、今日もね、こんなド連休の中、遊びに来てくださったり、ね、ライブとか CD があったら買ってくれたりとか、応援してくださる方がいらっしゃるから、やっぱり自分こうやっていろんなことができてるんで、だから逆に私にこういうことやってほしいとかですね、こういうことをが桃井さんやったらいいんじゃないかとか、こういうのありますよとかですね、はいはい、あったら教えてほしいですね、
はい、ああいいですね、
これからも頑張ります、
はい、ということで、あなんかまとまりましたね、うまく
まとまっちゃいましたね、
なんか今あの一言ご挨拶をと思ったらまとまっちゃいましたね、
はい、
大丈夫ですか、
はい
ね、まあ、でも本当あのこれからもまたいろいろと、もうご活躍でございますけど、まあ、しばらくは我々はね、あのテレビの方では、秋葉レンジャーの歌を 毎週聴かせていただきながらも、
はい、
ね、またファンの方はまたいろんなところでね、我らが桃井に いろんなところでまた会えるんではないかなと思いますけれども、じゃあせっかくなんでもう一言何か皆さんにお言葉をいただけるとありがたいです。
なんだろう、秋葉レンジャーシーズン2の CD 買ってね。最後の最後で宣伝になっちゃった。いやでもね、はい、本当にあのフルで聴いても本当にいい曲になったので、うん、あと2番の歌詞もちょっと意味深だったりするから、うん、ぜひ聴いていただきたいんですよ。
はい、
はい、
ということでね、なんか、ま、最後はなんかいい感じでアイドルの締めみたいになりましたね。
はい、
いい感じだったと思います。
でも、ね、絶対この番組を聴いてくださってる方は分かってくれると思うので、うん、はい、
はいはい、ということでね、今回はいろいろなディープなお話をたくさんしてくださいました桃井春子さんでございました。大きな拍手をお願いいたします。
ありがとうございます。またね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、いやー予想はしてたけど予想の上を行くディープだ。
あ、はい、あの私予想以上にディープすぎてもうん、ふんふんっていう首振りになってしまいました。
この番組ぜひあの5回ぐらい聞いていただくとだんだん噛めば噛むほどですね、こういうことを言っていたのかと。
多分私今3分の1ぐらいは理解できてないところがあると思うんですよ、うん、だからそこをちょっとねもう一回聞いて、
まずあのドキンチョネムリンから見てください。
そうですね、そう、はい、そう、単語を控えて、ね、あのメモって絵を見るっていうね、
はい、ということでございましてね、こんな感じで毎回いろいろゲストをお迎えしてやってるわけでございますけれども、前々回のですねゲストの、
はい、
石原慎一さんの色紙の当選者を発表します。
はい、まず東京都のプーさん5、子供の頃朝放送されていた新熊野プーさんのオープニングを聞いて爽やかで弾みのある歌声が大好きになりましたという方と、
はい、
東京都のサレンさん、初めて、秘密基地にお便りさせていただきました、石原さんのことがますます好きになりましたという方と、はい、長崎県のおもちゃんさん、
はいはい
はい、30周年おめでとうございます、これからもずっと応援してます、はい、大好きと。
はい、ということで以上3名様にですね石原慎一さんの直筆サイン入り色紙をお送りいたします。おめでとうございます。そして、今回のね桃井さんの、
はい、
桃井春子さんの直筆サイン色紙もですね、3名の方にプレゼントいたしますので、この会場の方もあのガンジャンジャンと応募していただいて、今日の感想とかね、
うん、
もうますます桃井のファンになったよとかそういうような熱きメッセージを送っていただいて、ぜひ番組の方に送っていただきたいと思います、
はい、
ということでね、本当今日は、
うん、
もうゴールデンウィークの真っ只中ではございましたけれどもね、はい、
はい、
なんか僕らもなんか楽しませていただきました、
はい、
皆さん会場の皆さんは楽しんでいただけましたでしょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんな感じでね、これからも秘密基地へようこそずっと続けていきますのでね、これをきっかけに、知った方もね、今までずっと聞いててくださってる方も今まで以上にまた聞いてくださると嬉しいと思います、
はい、
ということで、じゃあ最後はみんなでまたねでお別れしたいと思いますのでね、それでは、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。